子供と一緒に考えたいこれからの話、家族で未来予報。この番組ではこれからの世界について親子で考えたいことを取り上げます。アメリカと日本、それぞれの国で子育てをしながら働くママのあやとよっこに、子育て経験のない私こうきがいろいろと聞いていく番組です。実際に家族で楽しく話せるコツやルール、そして実体験などなど、家族で未来のホープ、願いを持ってもらえるようにお伝えしていきます。あやさん、よっこさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き、今回も私が聞き役として入りますので、はい、よろしくお願いいたします。
なんかそちら、はい、雨がすごいみたいですね、うん、
そうなんですよ。梅雨が全然明けないんですよ。
こっちは反対で、私はオースティン、うん、テキサス州にいるんですけど、全然雨が降らなくて、もうカラカラの状態です。夏は結構大体そうなんですけども、本当に反対の、日本と反対の状態です。
でも、ね、暑いですよね、今、まだ。うん、
40度近くとかありますね。
いやー、すごいですね。なんか日本も明日から35度、西日本は今日からなんかちょっと梅雨明けしそうみたいなこと言ってました。
はい、それはでもよかった、とりあえず。
ね、
ようやくですよね、多分今週末、来週ぐらいで。関東も開けるんじゃないかって言ってますね、
うんうんうん、夏らしい天気がね、
そうですね。あとはコロナはなんかすごく感染者数はどんどん増えてますね。前回もお話ししたんですけど、
うん、
1日1200人とか、
うん、
どんどん増えてはきています、
ね、夏休みが来ますけど、うん、なんか子供たちはかわいそうな夏になりそうで、ちょっとかわいそうですよね。
そうなんですよね、うん、旅行とか行けないというかね、
うん、だからこそ今日のテーマですよね。どうやって夏を過ごすか、
は
い、いろんなところに行けない。
はい、じゃあ今日のテーマですけれども、はいはい、今日のテーマは、デジタルテクノロジーにどう付き合っていくかみたいな話をしたいと思っています、
うんうん、
スマートフォンだとか PC、インターネット、SNS、すごい最近の子どもたちはもう若いうち、僕たちの時代から比べるともう子どものうちからそういうのに身近に触れられるようになってますけど、うん、まあその中でいろいろ問題が起きていたりだとか、まあ結構ニュースになったりだとかもありますけど、そこら辺の、あやさんとよこさんがママとしてなんか日々感じてることとか、そういうお話を聞きたいなと思います。
はい。アメリカも日本も同じように先進国ですので、子どもたちがそうスマホとかね、自分のラップトップとか iPad とか持ってることが多いと思うんですけど、やっぱアメリカでも、ここ10年とかですごく若い人の、うつとか不安障害とかがすごく女の子は特に2倍に跳ね上がってるっていうデータがあって、で、それがやはりそのスマホとかの使いすぎでと関連しているんじゃないかっていう研究もたくさん出てるんですよね。で、まだこれデジタルネイティブっていうのかな、この子供、今の時代の子供たちっていうのは、もう赤ちゃんの時からスマホとかがあったデジタルネイティブの子たちだから、ではそれ新しい世代なので、本当にどういう影響があるかっていうのは大人になってからまだわからない状態なんですけれども、どうやって付き合っていくかっていう課題っていうのはいつも私の頭にもありますし、特に今コロナで本当にね、スマホとか使う時間が長くなっているので、どんなコンテンツを見てるのかとかやっぱ心配になるんですよね。で、陽子さんとか周りにその、障害とかうつの子供お子さんとかいますか？
そうですね、まあ、スマホが直接の原因かは分からないんですけど、まあ、不登校な子はクラスに必ず1人や2人いて、
うん、
あのまあ、自殺未遂を繰り返しちゃってる子がいるみたいな話はちょっと噂で聞いたことはありますね。
なるほど。
ただそのなぜスマホが不安障害に影響しているかとかいうのがちょっと個人的に気になっていて、
うん、
まあ、睡眠不足だからとか、
うんうん、
日光不足、あとは SNS でなんか人間関係なのとかで、まあ、影響してそうなっちゃうのか何なんだろうなって思うんですけど、
うん、
まあ、あやさんはなんでそういった不安障害がこうつながるかとか、うん、原因とかってなんか聞いたことあります？
私もちょっと、まあ、リストールとか気になるのリサーチとかこっちでしたりはしてるんですけど、うんうんうん、まあ、あのもちろんその睡眠とかに当たら少ないとか、うん、もちろん子供には大事なことであるんですけれど、
うんうん、
まあ、特に女の子だったらそのもうインスタとかを、ね、若い頃から持っていてで、
うん、
自撮りとかしてあのすごくやっぱり外見を気に しすぎるしてしまう、
あ、
そういう原因になってやっぱりいつまでたってもその満足しないというか、もっともっとここを直したいとか、そう、そう、もう若い時から、小さい頃からもそういう状況にあのなっているというのもあるし、あとはその最近ポッドキャストかなんかで聞いたんですけれど、そのいくらたくさんいいねをもらうとかゲームなどで、うん、あのゲームをしてると、なんかその段階をクリアするとすごくドーパミンが出るんですって、うん、脳から。で、そのたくさん何かもらえたっていう、そのすごいインスタントリワードっていう言葉を使ってましたけど、うん、そのドーパミンが出て、そのそんなに簡単に早くあのいい気持ちになるっていうのは現実でないですって。これはもう本当に TikTok とかインスタとかでいっぱいいいねをもらってフォロワーが増えたとか、ゲームで難しいところを段階をクリアしたとか、そういうのではしか出ないもので、現実の世界はたくさん、例えばサッカーを練習して上手くなって結果が出るのってもっと後じゃないですか。あと、うん、だから現実的には、現実はだいたいその時間がかかるリワード、ご褒美なんですよね。だけど現実はそうするとだんだん面白くなくなってくるんですよね、うん、でゲームの世界とかインスタの世界とかがもっともっとあの楽しくなってきて、で、うん、脳みそに刺激が来るのが早く来るの でそうすると現実的になんかもう面白くないので依存症になってしまったりして、あの例えば私の子供とかにも見ることはあるんですけど、何かを、うん、とかをしていて、もうやめなさいって言ったら、すごく機嫌が悪くなったり、うん、あの、ゲームしてる、ゲームしてるときすごい楽しそうなんだけど、してないときは全然楽しそうじゃないとか、うん。
あります。
やっぱりそういうのも関係してるんじゃないかっていう話は聞きました。
なんか、ちょっとずれてるかもしれないんですけど、
うん、
なんか主婦でも、メルカリ、まあ、主婦とは限らないですけど、メルカリで物が売れた時、
うんうんうん、
売れると自分の自己肯定感が高まるみたいなアンケートがあったんですよ。なんかちょっと似てるなと
思って。絶対それ似てる、同じことだと思いますよ。うん、それが大人だと少しやっぱ現実と、ね、あ、これはまあ、例えば Facebook の世界だからとか、メルカリの世界だとか、
うん、
ちゃんと壁は作れるんですけど、子供だとその、ね、もうどっちが何なのか分かんなくなってきてしまってるっていうのも、
確かに、
うん、そうですね。大体日本では、うん、私ちょっと分かんないんですけど、何歳ぐらいからスマホって持ってるんですか皆さん。
なんか最近小学生でも増えてはいるんですけど、周りだと、まあ、中学生から持たせるよってこうよっていうのを親からよく聞くんですけど、うんうん、まあでもちらほら小学校6年生ぐらいから持ってるお子さんはよく見かけますね。あとはなんかそのタブレットとかで、実際スマホを持ってなくともタブレットで LINE を友達とやっていたり、で、うん、中にはまあちょっと男の子だとちょっとエッチな内容を送る LINE のグループがあって、なんか親が気づいて急いでこう退会させたりとかっていうような話はちょっと周りで聞きました。
うんうん、親がねチェックするのもまた仕事が増えて大変なんですよね。
うん、そうですよね。
本当に
今ってでも子供用のスマホみたいなのってそういう、うん、例えばエッチなコンテンツであれば見れないようにするみたいなのって多少はコントロールできるようになってるんですよね。
あ、そう、それはね、そうできる。だからなんかエロビデオとか送ったりとかはできないかもしれないけど、うん、なんか SNS とかでちょっとエッチなことを、まあ、自分がお兄ちゃんとかから聞いたことをこうみんなに教えちゃったりとか、
うん
うん、そういう感じですかね。
スマホっていうのはそちらではどういう、例えばこっちは iPhone が全然多いんですけど、うん、
どういう、あ、でも、うん、最近はやっぱり iPhone が多いみたいですね、うんうんうん、中学生に持たせるものとしてなんか 安かったりするんですよね。なんか Y モバイルとかが安い方を出していたり、
うんうんうん、なるほど、
そうなんです。
うんうん、
もう、 うちの甥っ子姪っ子も iPhone ですね、
うん、
もう最初からスマホなんですね。もう携帯電話入りじゃないんですね、僕たちの時代。
私なんかピッチでしたよ。
そうそう
そう、えポケベルじゃないんです
か。あ、ポケベルもあったけど。
あ、そうそう、その前
すごい、
あのキッズ携帯っていうのがあって、今最近まではそういうのを持たせてる子が多かったんですけど、なんかスマホを持たせる親もちらほら出てきてるって感じですかね。
うん、まあ、便利っちゃ便利ですもんね。なんかその位置情報が分かったりだとか、
うん、
行動履歴も全部なんか見れるようになるし、
うん、そうなんです
ね。あとね、なんか無料でね、結構役に立つアプリとかがあったりもして、なんか無料の英語が学べるアプリとか、
うん、
それでねちょっと誘惑で負けて、
うん、いやでもいいとこも悪いこともところもあるっていうね。
そうですね、
だからこそ複雑なんですよね。陽子さんは息子さんとか娘さんスマホ持ってますか？
うちは、まあ、兄と妹兼用で1台ちょっとスマホ、私たちのお下がりのスマホを、まあ、与えてまして、ただ連絡用って感じでお友達とかと LINE をしたりとかは全くなく、
うん、
なので SNS とかもやってなくて、たまに YouTube とかゲームを使う程度ですね、
うんうんうんうん。
で、あと、なんか、それよりも、その、インターネット上の友達の付き合いって言ったら、もう最近は小学校4年生ぐらいから、周りはみんなフォートナイト、
うん、
で、こうヘッドホンつけて、会話しながら友達とゲームするみたいなのが、はいはい、もう、ほとんどの子がやってて、
うん、
やってない子がいないぐらいで。
うん、
で、この間も、いきなり土日に、子供がこう、おもむろにこうヘッドホンつけて始めてたんで、あ、友達とやってんのかなと思ったら、はじめまして、みたいな。僕何すればいいですかって話。初めましてと思って、え、友達みたいな感じで思ってたら、もう全然知らない大人と喋ってたんで、やばいやばいと思って、
うんうん、
ちょっと止めて、そう、知らない人とはダメだよって、ちゃんと言ったら、なんか間違えて入っちゃったんだよね、とか。で、なんか周りのお子さんもトラブルで何か交わされたとか、うん、で、住所教えろとか脅されたみたいな子もちらほら聞きますね。
うん、なるほど。本当に今まで私たちがなかった、問題とか危険とかが新しい、うん、
怖い、
親もね、それについていかないといけないので、それを先を言って、先を読んで、これは危ないよってしないといけないので、難しいですよね、本当に。
そう、使い方があと分かんなかったり。
子供の方はね、よく分かってたりするから。
難しいけど、最近。
プライバシーの問題もあるし。
フォートナイト僕も何回かやったことありますけど、僕は、全然ゲーム下手なんで、うんなんかチーム組むんですけど、その知らない人たちと、まあ、友達ともできますけど、そう、ね、そう、それでなんか同じチームになんかその結構上手い人がいて、その人、その子が実は小学生だったみたいなの
がそう、
そう、結構あるみたいで、だから分かんないですよね、そのゲーム内のキャラクターだけだと、
うん、
そう実際はどういう人がそのキャラクターを動かしてるのかみたいなの全然わかんないんで、
うん、なんかね、うん、そう、携帯のアプリでもミラティブとかってやつでゲームの実況中継をするアプリがあって、して、そうそう、もう小学生の子供がみんな喋ってる、
うん、
こんにちはみたいな、はじめましてみたいな、ありがとうございますみたいな、
うん、
だからなんか大人と子供の境がなんかなって
思う。ね、本当に。まあいい、面白いことでもあるんですけどね。年齢あんまり関係なく、対等にそうやって、ね、昔だったらそんな風に一緒にゲームをするっていうのはなかったけど。
本当そうですよ
ね。同じ一つのことを、ね、趣味が一緒で、もう年齢の境がなく、そういう風に関わるっていうのはまあ、危険もあるし、面白いことでもある。
確かに90歳のおばあちゃんの YouTuber がすごいフォロワーがいるって、うん、ゲームの、
うん
う
ん、
そう本当に年齢がね、
面白いですね。
まあそんな。で、あやさん、あの周りでは、まあ、子供とのスマホの使用の仕方とか約束事とか、
うん、
あと心配事とかなんかあります？
そうですね、私は娘が13歳で息子が11歳なんですけれど、あの周りの子供たちの親に他の親に比べたら私は厳しい方で、もう本当になんかそうですね、結構あんまり制約とかもせずに使いたい放題な子供とかも結構周りにお友達とかもいるんですよ。だから、うん、あのまあ私はできることはやってますけど、まあ例えば娘に、まだ下の子はスマホを持ってないんですけども、うん、娘に最初にスマホを渡した時は、はい、契約書みたいなのを書いて約束ごとで、
うん、
まず、まあいくつかあったの、全部でも話し合って一緒に、あの、これはこういう理由で、この約束ごとを守ってほしいっていうのを一個一個説明して、例えば、あの、夜8時半になったら、もう、まあ、iPhone が勝手にもう8時半になったら使えないようになるんですけども、で、もし、なんかお友達の家とかでもうちょっと長い間使いたいとかいうときは、私に一応、あの、そう、もう少し長く30分エクステンドしてくださいみたいな、あの、送らないといけない。で、私が
厳しい。
そう、私が操作しなきゃいけない。そういうやつで。で、夜8時半になったら、あの、下、自分のベッドルームに置いちゃいけないんですね。iPhone を。で、そう、あの、リビングルームでチャージする。だ、夜、勝手になんか見たりしないように。で、あとはパスワードを必ず私に教えておくということと、あと、ネガティブなことを書かない。あの、LINE はまあこっちではないんですけど、うん、テキストとかで、どうしてネガティブなことを、あの、お友達に、その、テキストとかで言っちゃいけないかっていう話をしたんですね。で、うん、まあ、会って話すと、あの、顔のこととか、顔、ね、あの、表情とかで冗談だとか、そういうのがわかるけど、なかなか誤解されることが多いし、それをなんかネガティブなことを冗談で書いても、うん、例えばスクショとか撮っておく、他の子に送ってこんなこと言われたとかってなったり、そういうこともあるから、ちょっとでもネガティブとか難しい話をしなきゃいけないときは、うん、電話とか、うんうんうん、あの、会ってできるようにしなさいっていうことを言ったり、
うん、
言ったり、あとは、私が、あの、いきなり今日はスマホない日ねって言って、あの、24時間とか、うん、もう、あの、一切スマホ、うん、ない日を作ったりするんですよ。1ヶ月に1回ぐらいいきなりあるんですけど、で、それで文句言っちゃいけないっていう約束ごと。ね、なんでかっていうと、私はなんかすごい子供に、このまだね、若い12歳とかの子供にスマホを与えるっていうこと自体、すごく違和感があったんですね。で、
うんうん、
やっぱりその、いつもこう、スマホばっかり見てる風にはなってほしくなかったので、スマホがなくても、うんうん、なかったらなかったで他のことにパッと切り替えて、あの、うんうん、ね、つまらない時間を過ごすことは大事だと思うし、ぼーっとする時間を。何かクリエイティブになってほしい。スマホとかばっかりやってると、本当になんかインプットだけで全くアウトプットの時間がなくて、あの、吸収するだけなので、そこからちょっとお休みをたまに、あの、するのが必要かなと思って、そういう日を、あの、作ってますね。
いや、重要ですよね。うちもこれからちゃんと持たせる、うん、まあ、今だ5年生と2年生なんですけど、中学校入ったら、あやさんを見習って、うん、ちょっとベッドには持っていかないようにさせたいなと思います。うん、
もうこれはね、あの、スマホを与える前に約束ごとを決めるのがいいと思います。うん、だから、
契約書です
よね。うん、与えてからだと、もうもらっちゃってるから、うん、それ嫌だとかって言うから、もうすっごい欲しくてしょうがない時に、あの、うんうん、これこれこれ、
そう、
そう、で、もう約束させるんですよね。
そういう時に。
はい。
確かに。
そうそう。で、そうすると、あの、もう、はい、やりますって言うしかないので、スマホ欲しいから。
うん、しかも契約書で残すっていう。
うんうん、で、まあなんか、いや、でも結構厳しいけど、そのなんか子供怒ったりしないのとかって言われることもあるんですけど、うん、 まあ経験的にどうだろう、なんでダメなのかとか、なんでこれをこの約束事は守ってほしいとか、
うんうん、
しっかりその理由を説明すると結構理解するようになってくるんですよ。あんまり文句も言わずに、そのバックグラウンドがわかるから、そうですね。で、私も何かニュースとか、TikTok のニュースとか、聞いたら、娘に、その記事を読ましたり、なんか嫌そうな顔しますけど、でも、いや、言ってるのは私だけじゃないんだよ、とか、そういうのを、うん、こういうやっぱり危険性とかもあるからっていうのを、いい記事だなとかって思うと、まあ、読ましたり聞かせたりするようにしてます、
ね、
うん、
聞いた時を反発しても後々確かにって思う親の助言ってありますもん
ね、うんうんうん、そうなんですよ。だから、うん、私たちの子供の頃ってすごくなんかぼーっとして何もしない時間とかがあったじゃないですか。でそれが、
うん、確かに、
それが今の子にはあまりなくて、それが悪いのか良くないのか分かんないんですけど、なんか一つ分かるのは、うん、その目がすごいキラキラした子供が少なくなってきたなって、若い頃からも結構情報が多すぎて、子供らしい目のキラキラがある子供が少なくなってきたなって全体で思うんですよね。うん、だからそれがちょっとどうなんだろうって、子供の時期が短くなっちゃってるのかなって思ったり、
あ、
うん、
確かに子供の時期が短いってっていうことなのかもしれないですね、う
ん、
今
なんかネガティブなことを聞いたり、絶対に私たちの時代よりは多くあるはずなので、
うん
うん、それが心配事かな、うん、
ね、どうなっちゃうんでしょうね、
うんうん、
なるほどね、
こればっかりは、うん、
だからまあでもテクノロジーってもう進化する一方でなくなることはないので、
うん、
どうやってポジティブにつく付き合っていくか、子どもたちが、うん、この一つの手段として自分の生活をより良くする手段として、うん、スマホとか PC とかを使うできるように健康的な使い方を身につけることを助けるサポートすることが目的、目標、これからの親の目標なのかなって思いますね。
うん、
本当そうですね。
なんかすごいそのあやさんの今の話聞いてと思ったんですけど、なんか自分自身が、僕がもうスマホ見すぎなのかなと思ってきて、
うん、ああそうそう、親もね、うん、大人もそうですよね、うん、
もうみんなもう電車とか乗ってもみんなスマホ見てるじゃないですか、うんうんうん、で僕もベッドでスマホずっと見てたりだとか、トイレ入ってずっとスマホ見てたりだとか、うんうんうんう
ん、なんか常に刺激が必要みたいな、
そう、まあ、自分も結構そういうなんかふと振り返ってみると結構毒されてきてるのかなっていうのは思い当たる節があって、
うんうん、
なんかもし自分が親だとしたら、そういう姿をもう子供に見せちゃってたら、なんか注意もできないし、
うん、
なんかそう、親のそういうところを見て子供ももうずっとスマホを見てるようになっちゃう、なっちゃいますよね、
うん、
そこで親自身が何にも、うんうん、考えてなかったら、
うん、
だからやっぱりそういうちゃんと話をしたりとか、
うん
うん、親の立場で、うん、まあ、自分自身がちゃんとコントロールするっていうのは大切なのかなと思いましたね、
うん、ただなんか親がもちろんその多分すごい大切なのは、例えば人が話している時にiPhone とかを見てちゃんと聞いてないのを見せてしまったり、うん、そうすると子供もそれでいいのかなってそういうふうにするようになるじゃないですか、うん、で、あと子供がね、ママとか言って話し出した時に、なんか何何って言って聞いてるけど自分の目は iPhone に行ってる、そういうのって多分良くない、うん、そうしたらもう子供もそういうふうにするようになるから、だから私はでも子供が、いやママだっていつも iPhone やってるじゃんって言って、うちの子供は言わないんですよ。なんでかっていうと、子供は仕事をしてないので、スマホとか PC 使うときは全部、学校のことをやる以外は全部お友達とのお話とか、何かを見るとか、それだけじゃないです。大人は仕事も全部この iPhone でね、E メールが入ってきたり、あとは子供の他のお友達のお母さんお父さんと連絡して、なんかね、計画してたり、そういうことだってたくさんあるので、ママだって iPhone ばっかりやってるじゃないっていう、もちろん親も気をつけなきゃいけないけど、それは言わないでねって言ってるんですよ。楽しい
じゃないの、あなたたちみたいに親大人は仕事もあるから、うん、そう、あの嫌なことだってたくさん iPhone でやんなきゃいけないので、あのそれはちょっと違うよとは、そういう話はしたことあるんですけど、でもただ、
うん、
子供が何か言ってきてる時とかは iPhone を見ないようにしたり、うん、マナーっていうのもね、うん、大事ですよね、
は
い、
素敵、うん、
そうですね、
いいですね、
うん、あとすごく最近ポッドキャストで聞いていいなと思ったのが、そのもう iPhone とかね、なんかドラマとかばっかり見て、もう本当嫌だわって、嫌だなって思う反対に、まあ、その気持ちも分かるんですけど、子供が何に興味があるのかっていうのを、実はその子が見ているものとか、やってるゲームとかをちゃんと観察するとすごく分かってくるんですよね。で、
うん、
なんか、こういう風ななんかアートの TikTok とかよく見てるなとか、うん、結構そういうの好きなんだとか、自分があんまり知らなかったことに気づいたり、なんかドラマ、うちの娘とかも13歳なのですごいドラマとか見るんですけど、ネットフレックスとかのドラマ見るんですけど、そのドラマもやっぱり思考があるじゃないですか。それで、あ、こういうこと好きなんだとか。で、そしたらなんかその関係の話をしてみたり、今日のさっき見たエピソードどうだったみたいな。うん。なんか子供の、どういうことが好きなのかっていうのを知るツールにも親にとってはなるという話を聞いて、うん、ああそうなんだと思いました。
なるほど。
そう、それ聞くと、そう、なんかそのスマホの履歴からその子の適職診断だったり、
うんうん、
なんか能力を伸ばす方法だったりがこう分かるかもしれないなってちょっと可能性を感じました。
うんうん、
うん、もういいこともたくさんある、
うん、だ子供と常になんか勝手にやらせるっていうよりも、うん、話し合ったり会話をしたり何を見たのとかね、
うん、
大事だと思いますね、
うん、
なんかその興味をもとにちっちゃいうちから習い事とかも自分のやりたいことを見つけるのには良さそうですよね、
うんうんうん、
なんか、
うんうんうん、
音楽ばっかり聞いてたら音楽系のことをやらせてみるとか、
うん、
なんか韓流ドラマばっかり見てたら韓国語の
うんうんうん、うん、
レッスンに行かせてあげるとか、
うんうん、そろーっとなんかね、しれっと出してみたりねやってみるとか、
なんか何かしらそういう個性とかスキルを伸ばせるきっかけにはなりそうですよね、
うん
うん、そう、すごい可能性はすごいありますもんね、
うんう
ん、なんか可能性で言うと一個コロナの時になんか若い中学生とかと小学生が一緒になって、市町村かなんかのコロナの感染者とかのデータをプログラミングで、作ってウェブサイトを作ったみたいな、
あ、
ね、結構ありました
ね。できる子だ。
小学生とかでもそうできちゃうから、まあ、能力がね早く開花するっていうツールでは、うん、でもあるのかなと思いました。
うんうんうん、本当ですね。だからいろんな側面があるので、ちょっとやっぱり私たちみたいにそれで育ってないとネガティブな風に見てしまいがちですけれども、まあ、いろんな側面があるということを前提に、あの、まだまだ進化しているものなので、まあ、ついていくの大変ですけど、子どもたちと会話しながら一緒に学んでいくっていうことですよね。
うん、うん、そうですね、はい、僕たちが知らないこともいっぱいありますもんね。
うん、
本当ある、
うん
うん、
ついていくのもいっぱいいっぱい、
うんうん、そうですね。でなんか私は最近、まあ本当にこっちも半年ぐらいコロナで、はい、あの家で、うん、家にいる、夏休みも長いので、でやっぱり静かにしてくれてるから、もうう
ん、
あのテレビドラマとか見せちゃったりしてるんですけど、
うん、
この前ちょっと、ああもうなんか毎日こうやってチェックしに行って、あなたたちもそろそろ他のことしなさいっていうのめんどくさいなと思って、うん、でちょっとその話をしたんですよ、うん、子供2人に。で、
うん、
あの例えば40分1時間ぐらいになったら、まずテレビを、うん、あのドラマを見始めるときとかゲームをし始めるときに何時かっていうのをちゃんとチェックして、自分の中でその40分1時間ぐらいになってきたら、うん、そろそろやめなきゃっていうセンサー作りをしようよと。で、
うんうん、
1時間ぐらい40分ぐらいになってきたら、あそろそろだなって言って、1時間ぐらいに なったら、なる前にもうやめれるように、でしばらく何か他のことをしたりして、うんうん、でまた戻ってきてもいいけど、続けてその何時間もやらないように、自分でその、うん、自分の中にそういうなんていうのか、オフラインにできるスイッチみたいのをママは作ってほしいっていう話をして、うん、したらなんか今日結構 うん、やってたから、うん、なんか言わなく、言わなくて済んだ今日は。
すごいすごい、うんうん、うちもなんか1時間寝てたら自分でタイマー設定して、
うんうんうん、
でも設定方法間違って3時間なんだけど、ちょっとえって思うんですけど、
タイマーでもいいですよね、
まあでもうん、癖づけてほしい。
そうそうそう、まあでもこれはもうなんか一夜でできるもんじゃなくて、だんだんつけていく習慣なので、うん、最初の頃はもう何度も言わないといけないと思うけど、
うん
うんうん、そういうの
も大事。なんか iPhone とか、うん、そういうツールとかありますかね、なんか1時間使いすぎですよみたいな。
まあタイマーとかをつける か、あとは私の娘は、スクリーンタイムっていうのをセッティングのところ、うん、設定のところで見れるようになっていて、
ありますね、
うんうん、それで毎日自分でどのくらいテキストに使ってるのか、どのくらいこのゲームに、うん、アプリで使ってるのかっていうのをチェックするようにさしてますね。
あ、すごい、うん、それすごいいいですね、
うん、私がチェックするよりも、私も見れるんですけど、私がチェックするよりも、うん、あなたのことだから、これはあなたにとって使いすぎっていうのは良くないことだから自分でチェックするようにしなさい。だいたいこれちょっと使いすぎだなと思ったらもうその日はやめるとか、そういう自分でレギュレートしていく能力をつけることが大事。うん、
いやすごい、そんな風にちっちゃい時からやってたら大人になったらすごい立派な大人にな
る。いやそれはどうかも怪しいですけど。
いやいや、なぜなりそうなりそう。
でもまあ付き合い方が上手くなりそうですよね、そういうスマホの、
うん、なんか、うんうんうん、
最近その
なんか自分を理解できそう、
うんうん、まあ鬱には多分ならないですね、うん、使いすぎとかで。
確かに、
うん、
うんうん、でもすごい重要ですよね、
うん、まあ、それを自分
でびっくりしますもんね。なんか
そうですね。こんなアホなゲーム
スマホ見てたんだみたいな。
わかる。
そうだから、まあその危険性っていうか、どうしてやっぱり使いすぎるときと よくないのかっていう話とかも、まあ機会があるときにさらっとしておけば、うん、子どもたちもなんか、うん、だからママは自分でそういうセンサーを作るように言ってるんだとか言ってやるようにはなってくれるかなと。いう願いです、
うん、いや重要です。ちょっと私も参考に、それも全部パクリになっちゃうけど、
いやもう私もなんかいろんなとこから聞いたりして、うん、
あそうか、うん、お母さん友達とか、
そうそうそう、
そうですよね、
うん、あとポッドキャストとか聞いたり、
うん
うん、
うん、
でそういう、そうですね、そのポッドキャストで言えば TikTok とか YouTube のどうやってそういう YouTuber とかがお金を稼いでるかみたいな、TikTok とか YouTuber の、と企業の間に入ってる人もいるらしくて、うん、その仕事をする人が、
うん、
で、
うん、
うんうん、なんて言うんだったっけ、そういう人のこと名前ちょっと忘れちゃったんですけど、で例えばこのすごい若い子ってお化粧メイクアップの、
うん、
ね、YouTube とかどうやってやるかみたいな、でそうすると、うんうん、化粧品会社とかと契約をするとか、なんか、
うん、
そういう流れがある、でそういう話もまあ大きくなっていったらするといいかなと、うんうんうん、とりあえず知ることですね、うん、
ね、子供は知らないことがやっぱりすごいあるから、
うん
うん、そうですね、なんか確かにその SNS の使いすぎの危険性ってとこで言うと、なんか最近ちょっといわゆる5チャンネルみたいなもので掲示板で見たものがあって、なんか自分の娘が17歳の娘が誰かに誹謗中傷したら相手から訴訟を起こされて140万請求されたみたいな、
恐ろしい、
いうニュースが、ニュースというか、まあそう話題を見て、でもその女の子自体もフォロワーが何人もいて、うん、そのフォロワーも一緒になって多分誹謗中傷しちゃったりとか、うん、やっぱ自分の本当の力よりもすごい大きな力に今なりやすいし、うん、自分がちょっと言ったことに対してその話が大きくなったりして相手をまあ自殺とかに追い込む可能性もあるし、自分が思ってなかった以上のことがこう 起こりやすい時期なの、まあ、ことなので、うん、被害者にもなるし加害者にもなるんだよっていうことをちゃんと教えてから使わせたいなとはすごい思いますね。まあ、訴えられたりっていうのもすごい怖いね。
うん、本当に問題がすごく想像を絶する大きさになりますよね。
うん
うん、そう、親もびっくりな。昔はそんなね、ちょっと悪さしたとか、なんかそのなんだろう、直接文句を言ったとか、そこ、うん、それでなんか訴訟とかになったりとかはしないけど、今それがね大きくなるから怖いなと思って、
うん、なんか僕ぐらいの世代のイメージだと、うん、インターネットって結構匿名性が高いっていうイメージがあって、
うん、
そのせいでまあ何言っても OK みたいな感じが、それがインターネットなんだみたいな感じで、うん、育ってきちゃいましたけど、最近でもう、うんうん、そういう、まあ、誹謗中傷みたいなのもすごい話題になってますし、もう匿名の、うん、インターネットじゃないんだなっていうのは結構思いますよね。
ね、
IP アドレス特定、ね、開示させることが法律でできるようになったりとか、だからその
すごい、ね、
うん、そこはちゃんと僕たちが認識を改めなきゃいけないし、もう子どもたちはそういう新しい認識、うん、時代に合わせた認識でインターネットに向き合って、うん、行かなきゃいけないってことですもんね。
うん、
そう、気軽に出会えるけど、うん、危険性は何十倍何百倍あるみたいな、
うん、
いい面もあるけどって感じですね。まあなので気をつけながらいい面を有効活用していくっていう感じがいいのかなと思いますね。あとは、一つ最近その気になる危険なことの中で一つ、パパ活とかもその SNS で出会って簡単にできちゃうことなのかなっていう、まあ、危険性があるなと思ってまして、うちの近所もそのパパ活の宣伝カーが大爆音で走っていて、小学生がみんなその歌を覚えて歌ってるような状況なんですね、うん、でも実際パパ活ってそんな可愛いもんじゃなくて、危険な目に遭う女の子っていっぱいいて、まあ芸人のある一人の人が、まあ、みんなわかると思うんですけど、コロナが不景気になると若い女の子がたくさんお金に困って風俗に流れていきますからみたいなコメントを言った人がいて、すごい叩かれたんですけど、うん、実際それがまあ現実で、パパ活から入ってお金足りなくて、でちょっと危険な方に流れちゃうっていう、すごい危険な方向に行く可能性がこの SNS から始まる可能性もあるなと思って、そこがちょっと心配ですね、
うん、
いやそれは全然あるでしょうね、
うん、ねー、ちらほら私が若い時から聞きますけど、まあハードルは下がってるのかな、
うん、もっと簡単になってる、うん、
そう、女の子がうちもいるので本当心配です、
うん、そうですね。で
アメリカだとそういうのないですか、
うん、そういうのはちょっとないかな、やっぱもっと大きい国なので、うん、あと子供たちがそんな自由にいろいろ行き来できないですよ、まあ、都会だったら違う、またちょっと違うと思うんですけど、ほとんどのエリアが車とかの移動が必要になるので、もういやいやでも子供をは親にお願いして友達に家に行ったり、うんうん、まあ、うちだと結構近所に何人か友達とかも行って遊びに行ったりもするんですけど、うん、まだまだやっぱ親に頼らなきゃいけない行動するときに、なので、うん、そうですね、日本よりも全然ある意味自立していないところもあるのかなって思います。うん、
うん
うん、
まあ、うん、まあ守られてるっていうか、
そうですね、
そういう、うん、いい面でも
ありますね。そうですね、うんうん、だからあんまり子供だけでどっか行くっていうのが全然日本より遅い、うん、
うん、
そう、危険な、ね、日本はすごく平和な国なので、うん、もう小学校低学年の子たちが自分たちで学校行ったり電車乗ったりするのにアメリカ人とかびっくりするので、
うん、
そうです、そうです、うん、私も久しぶりに帰るとびっくってするもん。この子、この子たちの親はどこみたいな。あ、そうだ、ここ日本だとか。
安全だからこそできること、
うん、そうなんですよ。
そう、周りだと小学生でも電車の乗り方知らないなんてみたいな、うん、5年生にもなって自分一人で乗れないの的なちょっとことを言う人もたまにいるぐらいなんで、うん、そう、 一般的です、
うん、だから日本の子供の方がなんか特に小学校高学年になるとなんか、うん、そうですね、もっといろいろ自分でできるんじゃないかなって思います、うん、行動力は、うん、だから危険もそういう危険もね、うん、早く出てくるのかなと、
うんうんうん、そうちょっとネガティブな話になっちゃったんですけど、うん、
いや
まあでも結論としては、うん、そうまあそういう危険なことはすごいあるので、うん、そこはちゃんと親が教えて見守りながら、でもポジティブな面可能性はすごいあるので、うん、そこを生かしていくっていうことができたらいいのかなって感じ
ですね。そうですね、本当に、うんうん、いろんなディメンションからね見てっていうことを習慣づける、
うん
うん
うんうん、
そういう、そう、すごくやっぱり大事な、もうなくてはならないものなので、スマホとか、うん、はい、
うん、
ね、これから特にね、まだ9月からこっちは新学期始まるんですけど、しばらく学校オンラインみたいなので、
うん、またまだまだオンライン、
しばらくこの生活が続きそうです、うん、こちらも、はい、
じゃ引き続きこのパソコンとスマホの
戦いが、
うん、警戒を、はい、注意しながらそう有効活用していければと思います、
はい、いいところはいっぱいありますからね、はい、有効活用しつつ、
うん、
よく話し合っていかないとですよね、
はい、はい、ちょっと親として頑張ります、
頑張ります、私も
そう、じゃあこんな感じで今回はいいですかね、
はい、
来週はじゃあ何でしょう、
はい、
来週じゃない、次回
ですね、はい
はい、
次回のテーマは、勉強だとか、まあ、教育、うん、そうですね、勉強、子どもの勉強について、うん、まあ、あやさんとよこさんのスタンスどういう、
そう、私は絶対参考になるようなことは言えないんですけど、あやさんの話はすごく、
いやいやいや、ママ全然、いや、なんかオンラインが続きそうなのでそういう話もできたらなって思います、うん、そうです
ね、はい、今までと違った、
期待してます、
うん、あと小学校どういう、今日本の小学校ってどういう教育してるのかとか、うん、
うん、
なんかね、
うん、
面白い話をして、まあ、
いろいろ私立とか、うん、そう、公立で違うと思うんですけど、ちょっと調べて、うん、面白いのがあったらピックアップさせていただければと思います。
そうですね、はい、
はい
はいはい、では今回はこの辺で終わりにしようと思います、は
い、
また次回
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
お願いします、はい、ぜひこちらの、はい、ポッドキャストのフォローを皆様お願いします、あとコメントもお待ちしてますので、ぜひ何か思うことがありましたら、ぜひコメントいただけるとありがたいです。
はい、お願いします。はい。